ヨハネの黙示録5章8節から14節。
巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老たちは子羊の前にひれ伏した。彼はそれぞれ盾ごと香に満ちた金の鉢を持っていた。香は生徒たちの祈りであった。彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、すべての部族、言語、民族、国民の中からあなたの血によって人々を神のためにあがない、私たちの神のために彼らを王国とし祭司とされました。彼らは地を治めるのです。また私は見た、そして見たと生き物と長老たちの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の数万倍、千の数千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下の海にいるすべての作られたもの、それらの中のあるすべてのものがこういうのを聞いた。御座についておられる方と子羊に賛美と誉れと栄光の力がよよ限りなくあるように。すると四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏し礼拝した。
今日は黙示録の5章8節から14節の箇所から、子羊の礼拝と題して3つの点で御言葉を取り継ぎます。まず第一の点は、4つの生き物と長老たちの礼拝。4つの生き物と長老たちの礼拝です。8節から10節を見ていきます。先週は5章の前半の子羊イエスが父なる神から巻物を受け取ったことを見ました。この巻物にはこれから起こる神様の計画が記されています。しかし最初、巻物を開くのにふさわしいものがいないということを知ったヨハネは激しく泣きました。けれども神の御座の前で立っておられるほふられた子羊イエスが巻物を開くことができると告げられ、イエス様が巻物を父なる神から受け取られました。でイエス様は次の6章からこの巻物の封印を一つずつ解き、未来に起こる出来事が表されていきます。で今日はその前の5章の後半です。ここには子羊イエスの礼拝が記されています。まず8節、巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老たちは子羊の前にひれ伏した。彼らはそれぞれ盾ごとと香に満ちた金の鉢を持っていた。香は生徒たちの祈りであった。イエス様が父なる神から巻物を受け取られた時、天で子羊イエス様への礼拝が始まりました。まず4つの生き物と24人の長老たちが子羊の前にひれ伏しました。4つの生き物は4章で父なる神様を礼拝したのと同じ御使いです。24人の長老はすべての神の民を象徴しています。彼らが持っていた盾ごとはイエス様を賛美するための楽器です。また講は生徒たちの祈りでした。講が 金の鉢に入れられていたとは、生徒たちの祈りは神の前で高価で大切なものであることを表しています。神様は私たちの祈りを大切で価値あるものとして聞いてくださるのです。彼らは賛美と祈りを持って主イエスを礼拝しました。9節の前半、彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り封印を解くのにふさわしい方です。彼らが歌う新しい歌とは、罪人の贖いを成し遂げた主イエスへの賛美です。彼らはあなたは巻物を受け取り封印を解くのにふさわしい方ですと言って主を賛美しました。そしてその理由を9節の後半から歌います。9節後半から10節、あなたはほふられてすべての部族、言語、民族、国民の中からあなたの血によって人々を神のために贖い、私たちの神のために彼らを王国とし祭司とされました。彼らは地を治めるのです。言語では9節の後半の最初になぜならという言葉が入っています。ですから9節後半と10節はイエス様が巻物を受け取り封印を解くのにふさわしい方だという理由が記されています。その理由はイエス様が贖いを成し遂げられたということです。イエスは贖いを成し遂げるためにほふられました。すなわちイエスは十字架につけられ、ご自分の血によって人々を神のために贖ってくださったのです。その人々はすべての部族、言語、民族、国民の中に住んでいます。贖いはもともとは誰かが代価を払って、奴隷を解放し自由にするという意味の言葉です。私たちは皆罪の奴隷でした。イエス様は私たちを罪の中から解放し自由にするために、そして神の民とするためにご自分の命を代価として支払ってくださいました。そしてその血を流して私たちの罪を許してくださったのです。さらにイエス様は私たちを神のために王国とし祭司とされました。それは私たちが神の王国の一員とされたことであり、神に仕える祭司とされたことです。クリスチャンは今神の王国の一員です。そして神の王国の一員としてこの世に使わされています。ですから私たちは神の御心をこの世で行う使命が与えられています。そのためには御心が何かを御言葉を通して知ることが大切です。そして祈りを持って神に喜ばれる働きをするのです。また祭司としてこの地上にあっても私たちは神様を礼拝します。さらにイエス様が成し遂げられた贖い、救いの福音を人々に伝える使命が与えられています。さらに彼らは地を治めるのですとあります。 創世記1章の28節で、神様はアダムとエバを祝福して言われました。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。これは文化命令とも言われます。神様は人間にこの世界を神の御心にかなって治める使命を与えてくださいました。ところが罪を犯した人間は神中心ではなく人間中心にこの世界を支配しようとしました。その結果、今日さまざまな環境破壊が進み、その結果を人間が被るようにもなっています。神様は救われた私たちに再び神の御心にかなってこの地を治めるようにと言っておられるのです。さらに終末の時代にはこのあと20章で見る千年王国と言われる時代にイエスと共に地を治める時がやってきます。このように素晴らしいイエス・キリストの贖いを私たちはいただきました。イエス様だけが巻物を受け取り開くのにふさわしいお方です。ですから私たちも子羊イエス様を心から賛美して過ごしましょう。第二の点は御使いたちの礼拝。御使いたちの礼拝、今度は11節12節を見ます。11節12節は天の御使いたちがイエス様を礼拝する姿です。11節、また私は見た、そして御座と生き物と長老たちの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。天の御使いと生き物と長老たちの、天の御座と生き物と長老たちの周りには数えきれないほどの多くの御使いたちがいました。12節、彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。私が教団の補教師になって、間もない時のことだったと思います。もうすでに召されましたある牧師が教団総会で祈りの使命を受けた時にこう祈り始められたのです。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。そのことが大変印象に残って今も覚えています。その牧師は黙示録のこの御使いの賛美の言葉を暗唱していつも祈りの時に主を礼拝してこの御言葉で祈っておられたのだったと思います。私もこの御言葉にメロディーをつけて覚えるようにしました。まずほふられた子羊とあります。黙示録にはイエス様のことを28回子羊と呼んでいます。旧約聖書では子羊は神に捧げる犠牲の生贄です。罪を犯した者はその罪を子羊に代わりに背負ってもらい、祭司が子羊をほふりその血を流して罪の贖いをしてもらいました。 旧約の子羊はやがてすべての人の罪を負って身代わりに死に贖いを成し遂げられる救い主イエス・キリストを表していました。その通りイエス様が救い主としてこの世に来られ、十字架で私たちすべての人の罪を負い、神の裁きを身代わりに受けてその血を流し罪の贖いを成し遂げてくださいました。そして三日目によみがえり天に昇り、今神の御座の真ん中でほふられた子羊イエス様は立っておられるのです。このイエス様に御使いは七つの言葉を持って賛美しました。一つは力です。イエス様が十字架につけられた時、人々はイエス様が敗北し、イエスを十字架につけた者が勝利したと思ったでしょう。けれどもイエス様が十字架で死に三日目によみがえられることによって、イエスはすべての人を罪からあがなう救いの力を持たれたのです。この方以外には誰によっても救いはありませんという救いの力をイエス様は持っておられます。二つ目は富です。イエスは全世界全宇宙の所有者です。すべてのものを持っておられます。さらにイエスを信じる者にはあらゆる霊的恵みを与えてくださるお方です。三つ目は知恵です。イエスのうちに神の知恵があり、イエスは神の知恵を教え、私たちにも神の知恵を与えてくださるお方です。四つ目は勢いです。勢いは力を表す言葉ですが、特に周りのものを圧倒するような強さや力を表します。イエスは圧倒的な力を持ってこの世界をすべ収めておられます。五つ目は誉れです。誉れは尊敬に値する価値のあることです。イエス様は神の御子であられるのに人となり、十字架で死に私たちの罪をあがなってくださいました。それゆえに私たちはイエスに誉れあれとイエス様をたたえます。六つ目は栄光です。イエスの栄光は神の独り子としての栄光であり、さらに十字架で命を捧げてくださった栄光です。十字架にイエスの栄光が表されました。なぜなら十字架の死によって救いの道が開かれたからです。七つ目は賛美です。神の御子がほふられた子羊となり、よみがえって神の御前で十字架の傷跡を持って立っておられます。このお方こそ賛美を受けるにふさわしいお方です。ですから私たちもほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方ですと言って、主イエスを褒めたたえましょう。第三の点は全被造物の礼拝。全被造物の礼拝、今度は13節14節です。最後に全被造物の賛美です。13節、また私は天と地と地の下と海にいるすべての作られたもの、それらの中にあるすべてのものがこういうのを聞いた。 御座についておられる方と子羊に賛美と誉れと栄光と力がよよ限りなくあるように。創世記一章の27節には、神はご自分が作ったすべてのものを見られた、見よ、それは非常に良かったとあります。神の形に作られた人間だけが非常に良かったと言われたのではないのです。全被造物を非常に良かった、良いものとして神様は作られました。ところが人間が罪を犯し堕落した結果、他の被造物も罪の影響を受けてしまったのです。創世記の3章17節には、大地はあなたのゆえに呪われるとあり、人間が罪を犯す前と後では自然も動物も植物も罪の影響を受けて変わってしまったのです。その結果自然災害が起こりますし、人間も自然破壊をしてきました。けれども神様は人間の救いだけでなく全被造物の救いも計画しておられます。ですからローマ書の8章20節から21節にはこうあります。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。今はすべての被造物は共にうめき、共に苦しんでいますが、やがて神の子供たちと共に神の栄光に預かるのです。13節はまさに神の栄光に預かった被造物が天で礼拝している姿です。彼らは父なる神と子羊イエス様を礼拝します。全被造物は先ほど御使いがイエス様を賛美した7つのうちの4つをもって賛美と誉れと栄光と力がよよ限りなくありますようにと賛美して礼拝しました。14節、すると4つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して礼拝した。アーメンは真実、まことという意味です。四つの生き物はアーメン、まことですと言って御使いたちと全被造物の礼拝に心を合わせました。そして長老たちも神と子羊の前にひれ伏して礼拝しました。今日クリスチャンが環境問題に取り組むことの大切さが教えられています。最近ではこのことを被造物ケアと言います。被造物をお世話する、大切にするということです。なぜ被造物ケアが大切なのかの理由の一つを今日の箇所から見ることができます。それは神の救いは人間だけでなく全被造物にも与えられるからです。もちろん動物や植物は人間のようにイエス様を信じますと言って救われるわけではありません。けれども神様は人間の罪の影響を受けている被造物も大切な存在として救おうと計画しておられるのです。神様の目には人間だけでなくご自分が作られたあらゆる被造物も非常に良い、 存在なのです。自然も動物も植物もやがて天で私たちと共に礼拝する私たちの仲間なのです。だからこそこの神の御心を知ったクリスチャンは天で共に主を礼拝する仲間であるすべての被造物を今神の御心にかなって正しく納め大切にすることが求められているのです。私たちもやがて天で御使いと全被造物とともにほふられた子羊イエス様を礼拝します。そのことを私たちは待ち望みながら今地上にあって子羊イエス様を心から賛美し礼拝していきましょう。来週は受難週、再来週はイースターです。ほふられた子羊イエス様に心を向けながら歩んでまいりましょう。お祈りします。恵み深い私たちの天の父なる神様、ほふられた子羊イエス様こそ父なる神様から巻物を受け取るにふさわしいお方でした。巻物を受け取られた子羊イエス様は御使い全生徒たち、そして全被造物によって礼拝されている、そのことを今日も見ることができて感謝いたします。やがて私たちも天においてその礼拝に加わることができる恵みを心から感謝いたします。そのことを覚えつつこの地上にあってもほふられた子羊イエス様にこそすべての栄光があるようにと礼拝を捧げ続けていく私たち一人一人としてください。そして私たちが神の王国の一員とされ神の祭司とされたこの使命を地上にあって果たすものとしてください。感謝して私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。